刑事訴訟法第25問、2022年12月7日水曜日問題。少年である被疑者 A は、非現住建造物放火罪で逮捕され、警察署留置場で勾留中である。A は、捜査官の取り調べに対して一貫して否認している。A の弁護人 L は、勾留場所を警察署留置場から少年鑑別所に変更するよう準抗告をしていたところ、これが認められた。L は A にいち早く接見し、A を元気づけようと考え、A が送致されている地方検察庁庁舎に赴き、検察官 P に対して即時の接見を求めた。これに対し P は、同庁舎には接見設備がある部屋が存在しないこと、1時間40分後に A の取り調べを控えていることを理由に接見を拒否した。L は立ち会い人がいても構わないと申し出たが、 P はこれに応じなかった。 P が L の申し出に応じなかったことの適法性について、 A が成人であって既に自白していた場合と比較しつつ論じなさい。回答。第1、前段について。立て1、括弧1。検察官 P は L の接見の申し出39条1項を A が送致されている地方検察庁庁舎に接見設備がある部屋が存在しないこと等を理由に拒絶している。このように接見設備ある部屋が存在しない場合に庁舎内での接見の申し出を拒むことが許されるか。括弧2、被疑者と弁護人等の接見には被疑者の逃亡、罪証の隠滅及び5条の支障の発生の防止の観点からの制約があるから39条2項及び刑事訴訟法規則30条3章、検察庁の庁舎内において弁護人等と被疑者の立ち会い人なしの接見を認めても被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、介護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には上記の申し出を拒否したとしてもこれを違法ということはできない。括弧3、本件では A が送致されている地方検察庁庁舎には接見設備がある部屋は存在しないのだから、P がそのことを理由に L からの接見の申し出を拒否したとしても、これを直ちに違法ということはできない。縦に括弧1、最も39条所定の接見を認める余地がなく、その拒否が違法でないとしても、同条の趣旨が接見交通権の行使と被疑者の取り調べ等の捜査の必要との合理的な調整を図ろうとするものであることに留意しなければならない。そこで、検察官が上記設備のある部屋等が存在しないことを理由として接見の申し出を拒否したにもかかわらず、弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、即時に接見をする必要性が認められる場合には、検察官はいわゆる秘密交通権が十分に保障されないような対応の短時間の接見、面会接見であっても良いかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見でも差し支えないとの意向を示したときは、面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務があると解するのが相当である。そうすると、検察官が現に被疑者を取り調べ中である場合や、間近いときに取り調べをする確実な予定があって、弁護人等の申し出に沿った接見を認めたのでは、取り調べが予定通り開始できなくなる恐れがある場合など、捜査に顕著な支障が認められる場合は格別、上記のような特別の配慮をすることを怠り、何らかの措置を取らなかったときは、検察官の当該不作為は違法になると解すべきである。括弧2、本件では、L は A との即時の接見を求めている。また、A は少年であり、成人に比べ状況把握能力が劣っているだけではなく、否認しているのであるから、黙秘権198条2項について十分に享受する必要がある。さらに、勾留場所が警察署留置場から少年鑑別所へ変更になっており、A にいち早く接見し、元気づけるなどの必要がある。これらの事情からすれば、L は A と即時に接見をする必要性が認められる。にもかかわらず、B は面会接見で良いか、L の意向を確かめることすらせず、かえって立会人がいても構わないという L の申し出に応じなかったものである。そして、本件では取り調べは1時間40分後に開始される予定なのであるから、すでに被疑者を取り調べ中であるとか、間近い時に取り調べをする確実な予定があるなど、捜査に顕著な支障が認められる場合ではない。以上の事情を総合的に考慮すれば、P の措置は上記配慮義務に反するものであると言うべきである。立て3、したがって P が L の申し出に応じなかったことは違法である。 第2講談について、一方、講談では A は成人であって、状況把握能力がある程度備わっている上、すでに自白をしているのであるから、黙秘権について享受する必要性も乏しい、したがって即時に接見する必要性が認められない。よって、上記配慮義務はなく、B の措置は上記配慮義務に反するものではない。以上から、B が L の申し出に応じなかったことは違法ではない。以上。